皆さんこんばんは。雨の中ありがとうございます。今日は一応進行役私ということで中村が務めさせていただきますので、
持っておりますか？
大丈夫です。今の姿勢で大丈夫です、
はい、
すいません。
なんかこれ動画配信するんだそうです。ニコニコどこですか？ですね、今日今たけしさんの方からお話しなさったなりましたけども、3人で作ったこの、小説の誘いですね、これが綺麗になって3人で、トークをやることになりました。で今日若い皆様方が多いので、ちょっと一言申し上げますと、今日は出版関係者の方が大勢お見えになっています、ですからできればですね、話の途中でその制作した担当の出版社と、その編集の方、社長さんも見えてますけど、ちょっとご紹介、名前だけご紹介させていただきますので、若い方もし後でですね、何か直接我々でなくて直接何か質問でもあればしていただきたいというふうに思います。ですから考えてみれば、我々書き手としてここに3人揃ってますけれども、実は書くことは本という、文学なんか特にそうなんですが、 50% の仕事は書き手がやります。でもそのもう 50% は読者が作り上げるわけですよね。ですから書き手が全て 100% の仕事をしているわけではないわけです。 50% ぐらいだと思います。謙虚な言い方をすれば。で、これは英子なんかもですね、文学テキストというものは読者にいわば、重荷を背負わせてるんだっていう言い方をするんですね。つまり、後の仕事を丸投げしているというふうな言い方も、想像ちょっと言葉は違いますけども、そんなこと言ってます。ですから、本当は 50%50% というのも、もし違うことが言えて、制作編集、それから、デザイナーの方も入れば、もちろん印刷、製本もありますね。ですがそういう全体の中で作り上げている商品 で考えても、今日は若い方って申し上げたのは、書き手がいて、読者の皆さんがいて、で編集部の方がいて、しかも本屋さんですから販売する方もいるわけです。ですがそんな非常に類まれな場だというのは私は思ってるんですね。ですからその中でお互いに何か質問なり交流があれば嬉しいと思いますし、そういう時間も作りたいというふうに思います。では最初にですね、自己紹介を兼ねるような形で、最近3人がどういう仕事をしてきたのか、その話から進めたいと思います。じゃあ吉川さんから自己紹介。
入ってるんでしょうか。ご紹介いただきました吉川康史さんと申します。滑舌が悪いので、お聞き苦しいところはお許しください。最近の自分の仕事について語るってことですね。
そうですね。
もうこれは非常に明瞭でして、最近といっても私にとって一番時間がはっきりしているのは、2年ちょうど今9月ですか、9ヶ月前の、2013年の1月から、プルーストを1000枚に訳すっていう作業をしました。これはものすごく実はプルースト好きだったので、ワクワクしながらプルーストの現象を、とにかく1000枚どういう、元は決まってるんですけど、それを どのように自分で1000枚に収めてもいいっていう出版社の編集からの話だったので、そういう作業をしました。だから訳すと一緒に同時に一つの1000枚の物語を居直すっていうか、小さく居直すっていう、普通に訳すと1万枚400字で1万枚っていうか、それ10分の1ぐらいのサイクルで、でも原書のある種の雰囲気は残してくださいという注意なので、その後は角田光代さんがリライトするということで、とにかくでもそれを9月20日が締め切りだったので、ひたすら訳しました。これはもう非常にフランス文学もやってる身としては 非常にあの貴重な体験でした。それで終わった途端、終わった途端というか終わって、一応、まあ、編集者の方と打ち上げしましょうという席で、まあ多分あのそれが8月頭ぐらいに渡したので、まあご褒美だったかなと思うんですけど、フルストロンを一冊書きませんかって言われて、まあフランス文学やってても専門が違うもので果たして書けるかなと思ったんだけど、まあ大体こういうチャンスがあった時は枠も分からずパクって食いつくっていう、なんかそういうハングリー精神だけが身についてますので、やります。まあ好きだからっていう理由と後で振り返ったら、でも、まあ、狭い専門は違うけども、まあ、小説を読んできたっていう、自分のなんかプロセス、生きてきたプロセスの一部が反映されればいいかな。だから研究者があの、まあ、読むようなのとは違って、小説を読んできた人間が読むようなものを書こうと思って、これをひたすらやりました。でそれが終わった後に、実はまだ本人になってない、これから多分来年だと思いますけど、ある出版社でバルザック選手っていうのがあって、その中編を2本訳さなきゃいけないんです。それが終わってから今度はひたすらあのバルザックと格闘しました、でそれを上げて、でなぜ急いで上げたかというと、あの今振り返るとむちゃくちゃな仕事量に自分でも思うんですけども、その後にフローベルを訳す、ボバリー夫人を訳すっていう話が、これが一番最初に決まってたんですけども、それがあったので、とにかくそのこれはある出版社って言っても新潮社の文庫の100年記念なので、時期はあの ずれ込むことができないので、どうしてもっていうので、とにかく少しでもあの時間を作ろうと思って、これがその作業に書かれたのが去年の8月です。で8、9、10、11、12で年内ギリギリでもいいからデータくださいというので、また5ヶ月もう本当にあの、まあ、楽しい、これも大好きな本なので、まあ、非常に楽しみながら、しかもあの自分の時間とエネルギーを削りながらやりました。でこれが終わった途端に、ああ一応ノルマ果たしたと思ったんですけど、あの目が貧乏症なものですから、丁寧に訳してると気づくんです、いろいろここはこうだああだっていうのを現象で読んでると。それで終わった途端に、ああ温泉入りたいっていう気分と同時に、ああボバリー夫人の一冊書かなきゃっていうんで、よくの実からずっとその作業をやって、一応2ヶ月で楽なものを書いて、それで、その後学校が始まりますから、一応連休でまたあの2週間弱休みになるので、そこで、100枚ぐらい書き足して、でそれが本になったのが7月ということで、この、2年7ヶ月はものすごく働きました。でその後の2ヶ月は、まあどう言ったらいいでしょう、長くてすみません、フルーストとフローベールほどの、ものがなくて、手応えがない日々を過ごしていて、私は何の仕事をしたらいいんだろうというふうに自分を見直す時間を過ごしております。何も申し訳ございません。
ちょっと簡単に付け足して、吉川さんの今おっしゃった最後のこれですね、ボバリー夫人をごく詩的に読むっていう本があって、で、勝手にこと言っていいですか。
はい、どうぞ。
私はこれとても感心したんですね。吉川さんっていうのは、まあ、要するにヌーベルクリティックの日本での第一人者 でいわゆるこれテキスト論者っていうふうにずっと長いこと言われたわけですよね。でそのテキスト論者である吉川さん、ごく詩的にっていう非常にこうプライベートなことを書くぞっていう宣言をしたんです。で読んでみたら、なるほどそうで、ボバリ夫人論の中で、要するにフランスは絵ですね、エンドですね、捨て尽くしのアンド、絵がいかに多彩に、書かれているか、それは全部違うとおっしゃるんですね、接続と切断が同時に起こったりするっていう。 もう非常にこう精密な分析をなさっているわけです。からもう一つは自由関節話法って、まあ、これあの文学やる人間にとってはものすごく大事な問題なんですが、その接続詞の問題の中で突然ですね、自分は小学校の時作文が苦手だったっておっしゃるわけですよ。それで何のことかと思って読んでると、あの鎌倉に遊び行ったんですね、遠足。そしてあのやっぱりいつものように作文書けって言われて何にも書けなかった、困っちゃって、その時に、ふっと気がついて、そしてで始めたんですよ。そして僕は、鎌倉大仏見ましたとかね、 そしたら急に書けたんですね。これ面白い話で、そしてを頭に置く文章、普通先生は絶対それ認めませんよね。でもそれでスラスラと書けたっていう話を言えてるんですよ。何か分かる気がしません？そしてから始めると書けるっていうのはね、それがあのこの、ゴリゴリのテキスト論者がね、そんなことまで書くようになったかと思って私はとても感激しました。以上です。はい、どう
ぞ。年を取ったんです。
で、小池さんでした。
今のお話、小池雅代です。よろしくお願いいたします。今 あのお話すごく面白くてね。あ、ごめんなさい、聞こえますか。あの詩でもね、吉原幸子さんの詩でところでとかそしてだったかしかしながらだったか忘れちゃいましたけど、接続詞で始まる詩があるんですよね。その時に、あ、全てあの物語も詩も小説も途中から始まるんだ、出だしになってるけれども1行目って出だしの1行なんだけど実は途中だったんだって思って、それで私も1行目を書き出すのがすごく怖いんですけども、いつも何に時間がかかるっていうと書き出しなんですよね。皆さんもそうだと思うんですけど、やっぱ書き出しが書けなくて書けなくてすごくあの本当にそこが一番嫌なんですよね。だけどあの実はその書き出しって何かの途中で、詩なんかもあのずっと言葉のない状態が波動みたいなのが続いていて、たまたまそこでふっと言葉が出てきたみたいに考えると少し楽っていうか、楽というよりもそれがあのテキストの本当の姿なんだなとあの金が思ってたので、今のお話はすごく面白かったんです。それであの小説の誘いっていうのにも吉川先生は、あの私はその吉川先生の、私無知蒙昧な人間ですからテキスト論者であるというような専門的なことは何も知らなかったんですが、すごくあの吉川さんの文章面白いなと思った。その一つは今中村さんも言及されたように、思いがけないところでやっぱり自分 あの少年時代のことだとか自分自身のお話をひょろっと書いてらっしゃるんですね。どうぞあの注意して読んでいただけますと、とてもそこがあの驚くべき、何かとても魅力的な断崖絶壁が現れて、とても私はあの一緒にやってて楽しみました。であの私自身はあのこの仕事本当苦しかったんですけれどもね、あんまりそんなに たくさん読んでないので、あの読み直したり新しく読んだり非常にあの勉強にもなりましたけど、大変な仕事をさせてもらいました。で同時にあの小説書いたり、それから小説は賜物っていうのが一番新しい小説です。あのこれはで同時にね、あの百人誌もやってたんですね。百人誌は今ちょうど川出書房新社から日本文学全集で2巻目に当たるんですけれども、あの万葉集とか一緒に入っている百人集の現代詩訳とそれから解説を書かせてもらったんですけども、で百人集と小説とそれからちょっと前に詩論で詩についての小さなスケッチっていう、初めて詩についてのエッセイ 論というほどのものではないんですけれど、これを出しまして、なんかこんなのがいつも同時進行でぐちゃぐちゃになってるんですが、やっぱり同じような時期にやってる仕事っていうのは少しずつこう影響するっていうか染み出していくみたいなところがあって、たまものに出てくる山尾っていう男の子の山尾っていう名前は百人衆の足引きの長々し長々しおのしだりおの、足引きの山鳥のしだりおの長々しお一人かもね、柿の本の一丸ですね。 これの、山から取った山尾っていう名前です。そんなような感じで、ちょこっとこう、染み出してるようなところがあります。まあ、でも、小説と百人誌の仕事は全く違うものだったので、まあ、そんな前ぐらいなんですけれども、でも、たまものを書いてて、やっぱり結構もう、なんか小説って難しくて、どう書いたらいいのかいつも分かんなくなっちゃうんですね。で、私、詩から始まったので、いつも詩と小説どう違うんですかとか、詩と小説やってて分裂しないんですかとかいつも聞かれていて、その質問を私でもうほとほとこう自分でも封じ込めてたようなところがあるんですけれど、もうやりたいようにやっちゃおうと思って、それで初めて詩とか小説とかなんかどうでもいいじゃないみたいな気持ちで頭も書いてたんですね。だから割と文章がなんか飛んでるっていうか、結構めちゃくちゃになってるような気もしますけれど、割と初めて自由に書けたかなって、その狭間みたいなところで自由に書けたかなと思う小説です。そんなところですね。
ちょっと最初言わせて、ちょっとこの小説を絵の誘いをですね作ってくれた方、ちょっと紹介するのを忘れました。大志願書店のですね、この企画の元々のですね生みの親の、日高さん、ちょっと手を挙げてください。あの方がこの、本の、例えば押さえたのは見開きなんですね。見開きで、作家紹介があって、そして下にですね私の一言っていう、まあ、これは彼女のアイデアなんですが、他のものが必ずイチャモンつけるっていうコメントにというふうな構成で、こんなガイドブックはまだないです。ちょっと宣伝しちゃった、お買い得商品ですで、そして山田豊樹さん、あそこにいらっしゃる方が山田さんで、あの方が一緒に編集を社内でやってくださった方です。それから営業のごめんなさい、菊池さんですね。営業の菊池さんがそこにいらっしゃいます。この方が作った、何か若い読者の方、もし最終回に質問があればあそこに座っていらっしゃいますので、聞いてください。で、それで小池さんのお仕事ですけども、今回これ一緒に仕事やって、実は私はですね大変迷惑だったというのはね、小池さんの文章っていうのは読んだ方は多分ご存知だと思うんですが、何かねうっとりしたんですよ。どんなもんでもなんて言うんだろう、あるね誘引物質を出すんですね。何とも言えないいい匂いふわっとね。で、隣にそれやられるとなかなか大変なんですよね。隣っていうのは要するに隣にそういうの書いてあるとね、さあどうしようかですね。で、それって私が思うにはすごく詩的なもの、すごくポエティックなもので、それはどの作品でもですね必ずそういうところが出てくるんですね。で、今回たまものを私読んで、まあ、どこも面白いところばかりなんですが、最後あたりこれぜひねそこだけでも先に立ち寄りでもしてください。雪のシーンがあります。この山尾という恋人が押し付けられた男の子と一緒にお正月の雪の時に表に出るんですね。そのシーンがまた素晴らしくて、葉っぱの雪かなんか落とす時にそれが 裏が見える、そうすると黒くなる、黒いです。だから白と黒がこうふっと何かねそこにまた色使いがシーンにスッと出てるんですね。そして雪だるま作る時に何ていうの赤いやつが入ったり、もう色彩豊かでね、雪の風景がもうカラフルなんです。で、そしてそういうことでうっとりしてると先の方で踏切で車が立ち往生しちゃっているシーンがあるんですよ。ドキドキするんですね。そこの山尾という少年が大人の男たちに混ざって押すわけ。それをねそばで本当にその時母親になってると思います。ちょっと誇らしげにねこの少年のことを見てるんですよ。まあ自分の子供じゃないんだけど、なんとも不思議に優しいね母親の視線なんです。その時にあこの人は本当に母親になったのかなっていうふうにこう読者は思っちゃう感じがあって、上手なんです。とにかくでそういうふうに、そういうとこなんかは非常にこう誘引物質かなんかふと出してるところがあって、で実際このガイドもそうです。そういうところがあるんですね。で、もう一つ言うと、この方はですね、読んでいると他人のそういうところ やっぱり誘い出すと見つけるのはうまいんですね。だから、あ、このテキストはここからとても不思議な匂いが出てる、誘引物質が出てるってことを探り当てるね、名人なんですよ。だから一緒に仕事やると本当迷惑です。もうやり、こちらやりようがないです。以上です。で、私の話、はい、ですね、最近の仕事2つほどちょっとお話ししたいと思います。一つは初めての文学講義という、こういう岩波のジュニア新書から出たですね、でこれはものすごく幸運な出会いがあったんです。でそもそもこの前に書き出しや誘惑するっていうのを持ってもらった。書き出しありますか、そこに。ない。書き出しや誘惑するという、あ、今、今田口さんがお持ちになっているあれがそうなんですが、あれがですね、渋谷教育学園渋谷校で、今日4人ほど見えていらっしゃる、どこにいらっしゃるんですか、はい、あ、違う、目の前でごめんなさい、違う、違う。この、いや、渋々のですね、ある生徒さんが、書き出しや予約するを、夏休み明けに読んで、先生に、遠藤先生なんです、遠藤先生とおっしゃいまして、で、すごく面白い本を読んだっていうふうに、幸せに来たんですね。だから遠藤先生も読んで、あ、これいいと、この人読んじゃおうかってなって、で、私、講演に呼ばれたんです。で、 ですから生徒さんの提案をそのまま、講演の相手にしちゃうこともね、その教育的配慮っていうのはすごい感動したんですね。で、行きましたら、もう熱心な生徒さんで、1時間半の予定が3時間近く喋ったんですよ。で、その後に、矢波の方から本にしたいって言った時に、私は自分の喋ったの覚えてませんから、そしたらそう言ったら、生徒さんの中に、ちゃんと録音を取ってた人、そこでようやく作り上げたという本なんですね。ですがこれはもう本当に高校生の皆さんのおかげで出現したという本で、よく来ました。また再会をね、楽しみにしているんです。いつ行くかなっていう、遠藤先生と相談している最中なんですね。それがとても嬉しい本です。で、内容もですね、とてもいい本だと、だよね。あ、そうです、高校生の、現役の高校生言ってるんだけど、これ確かですよ。で、あとですね、もう一つはこれまた運がいいというか、できたばかりなんですが、あれ、あ、そうです、この風の湧くところという本がちょうどですね3日前にできました。で、今日は特別にまだ見本段階なんですけども、搬入していただいて、純駆動池袋店で先行発売になってます。これは私の断章集っていうか断片集ですね。つまりあえて物語を完結させないことを方法とした、話を終わらせないっていう、そういうことで作り上げたもので、でこの作りをですね、これ作ったのはですね、風洞社の社長さんの、高橋隆さんでございます。あ、高橋さん、隣の、鈴木冬音さん、隣の、この方が大変こだわる方で、で、ついに表紙に穴を開けた、ね、で、これすごく高い人ですね、やるの。すいませんでした。でも私もわがまま人間で、表紙2回ほど却下したんですよ、ね、ようやくこれで、これはもうびっくりしちゃって、満足しちゃってね。で、ですからそういう、なんていうかな、お互いの対話の中で作り上げていく楽しさも、今回とても知りました。で、これは、こういう物質感というかな、つまり本と持っている物質性というのがとても私は大事なものですね。つまり決してそれは電子ブックなんか絶対ありえないような、例えば紙なんかこれグレーです、で中に写真も入っていて穴開いてて、これはもう物としての何ていうかな、質感がもう一つの空間作っちゃう。で、これポンと置くと、この周りに何か不思議なこう本があることの空間が出来上がりますよね。その不思議な空間っていうのが、やっぱりそれも本の力っていうふうに私は思っているんです。で、そもそもはですね、これは風洞社っていうのは、私が長いこと文学空間っていう雑誌を編集していて、で実はこのデザインがものすばらしいデザインで、私が持ってる本の中でも最高で、これをデザインした方が伊勢浩二さん、今お見えになってます、この方。今日はデザイナーも見えてるっていう大変なすごい集まりですね。伊勢浩二さんがデザインなさって、これおねだりゆきさんの写真を使ってるんです。これは非常に貴重なバックナンバーで、まだ封筒車ありますね、バックナンバー、いつでも買えますので、これ素晴らしいものです。 で、まあ、伊豆さんというのは大変優れたデザイナーで、私はもう繰り返し一緒に仕事したいと思ってる数少ない人一人なんですよ。ちょっとこぼさないでください。ですから、これが出来たてほやほや の、あのものとしてとても愛着があるんです。以上です。で、ちょっと時間も迫ってきたので次いきますね。せっかくこの小説への誘いというのを作ったんで、ここから一人一人ですね、あえて一冊だけぜひとも皆さん読んでよというものをちょっと推薦したいと思います。もう120の中から一つ選ぶわけですから、これ大変苦しみ抜いた末の決断ですけども、あえて、今度誰からいきましょうか。また同じ、とりあえず同じ順番で、はい、はい、では吉川さん。
私はですね、一つぐらいあるんですけど、一つと言われれば今回は金子光晴の眠れありかなという気がします。でこれを簡単に言うと、まあ異邦人っていうフランス語があるんですけど、異邦人っていう日本語ですね、古いんですけど、エトランジェというその金子光晴がある時からもう日本にいても自分の生き方、視点はエトランジェであるということを貫こうとしたっていうのがこの小説ともエッセーというか紀行文ともつかないものの中にあふれてて、これはまあ日中戦争に向かって日本と中国が不幸な歴史の方へ向かっていく時期に日本の船で、フランスまで、行って妻と一緒にフランスで 4,5 年ほど暮らして、子供は妻の実家に預けていくっていう、その夫婦関係も立て直しながらっていうような非常な覚悟の旅っていうんでしょうかね、そういう感じをする最初のところで、その日本人のグループからはみ出して、ベッドが空いている中国人の留学生だけのグループの中に入っていくっていう、でしかもその中で非常にこう身体的って別に性的なことをするわけじゃないんだけども、接触的なこともするしっていうところに読んでいただくと分かるんだけども、非常に人間臭い感じがあって、それからパリに着けば自分の奥さんが先にそれぞれ旅費ができた方から先に行ってパリで暮らしてるんだけど、そのアパルトマンに行くのにその前で半日もずっと待ってるんですっていうのは、なぜかって言って自分が亭主を下げて入ってたったに誰か他の男の人といるんじゃないか、それを避けたいっていうこの気持ちが、僕はこの時代にしてすでに個人でいるっていうか、そのパリにいても日本の夫婦関係を引きずるとかっていうことが全くなくて、一人の人間としているんだな。それからリヨンに金策、お金が突きかけて絵を売りに行くんですけども、金子光晴って早稲田にも慶応にもいて中退するんですけど、今の東京芸大にも入って中退するんですね。でだから絵心はあるんです。でだけど専門にやってるわけじゃないんだけども、それでも自分の描いた絵をその少しでも売りつけに、行って絵の具を盗んで、描いてそれを売りつける、しかも水彩画を盗んだつもりが油絵の具一式盗んできて、どんな絵を描いたか、でも電話帳でお医者とかそういうお金を持ってそうなところを見つけていちいち行く。で金策にはなんなかったんだけど、そうやって帰ってくるっていう、そういう暮らしぶりっていうのが、非常に面白かったんです。で実はもう一言だけ長くなるんだけど、さっきの中村さんのご紹介した本についてぜひ言わせてください。それは初めての文学講義とその最近出た雲の湧くところを共に言いたいんだけど、どうしてこんなに自分のというか文学やる人にとって、ある種の人にとっては大事な秘中の秘みたいなのを惜しげもなく晒すんでしょうか。 そんなことうちは話しちゃったらやっていきにくいじゃないですかっていうぐらい注文をつけたいし、そういうことを学生さんの前で、話せたっていうのはとても幸せだなというふうに思いました。それからこの雲の湧くところっていうのをいただいたとき、まあ、想定の方も相当頑張ったんでしょうけど、頑張ったって言い方してですね、工夫されて、この僕はなんかそのラファエロかなんかが描いたその少年の顔を斜めに傾けた感じが、あ、そうなんだと思って、これを開いた途端、羊が背中向けてるじゃん、子羊がみたいな、このちょっと子羊というか動物がね、この一つなのに二つもっていう感じでびっくりして、で時間がなかったんです。これを読むと、今日は一箇所だけ入れておきたいんだけど、これは中村さんが入院なさった時の話を書いてるんです。で、まあ、実際に夢を見られて、そこに寺田虎彦が出てくるんですよね。すごい夢を見ますよね。でその病室から誘われて、スリッパ履きか分かんないんだけども、内側の履いてたまんまついて行って神社に行くんですよ。で帰って、まあいろいろあって帰ってくる、大事なところはぜひ買って読んでくださいね。で帰ってくるんですよ。で翌朝目を覚ますと、そこのところを読むとね、そのやあまり今まで見たことのない若い看護師が、夜勤明けの交代の挨拶に現れて、よかったですね、ぐっすりお休みになっていたみたいですよっていう一言と、その直前にその自分の履いていた室内履きが紙くずみたいに折れ曲がり、土ぼこりで汚れていたっていう、この2つをさりげなく書くわけですよ。だからこれはこの写真と一緒で、なんか幼子というか天使がこっち向いて下向いてんのと思ったら、羊が背中曲げてんのかよっていうような、このなんていうんだろう、同じものなのに見方によっては違って見えるっていうようなことをさりげなくやられてて、多分虚言の領域ですかね、嘘と誠、虚と実っていうのが一つの大きな中村さんのテーマになってると思うんですけども、そういうことも同じことなのに見方によっては虚に見えるし、見方によってはリアルな本当のことで、しかもそれが同時に味わえるっていうようなことを堪能したので、ぜひそのことを言っておきたいなと思いました。多分私初めての文学講義についてはもうちょっと言いたいことが、後で時間があったら言います。すいません、なんですよ。
なんかテキスト論者の講義を聞いた感じです。ありがとうございました。さすがに私の作品なんて実に見事で、全然気がついてませんでした。私自身何やるんですか。
好きなの。
私はですね、持ってきたのはですね、どっかちょっと、人間の土地、人間の大地というもので、でこれは サンテルジュベリーのというと星の王子様ですよね。でもあえて星の王子にしなかったんです。どうしてかというと、一つはですね、これは今、堀内大学役で新潮文庫大変有名ですけども、私が読んだ山崎雄一郎役なんですね。ですけども、ごく最近にもっていうかおかしいな、訳文の解像度が非常にこう高いね、公文社の古典新訳が出ました。で私それでさっきもう一回読み直しをしたんです。改めて感動したんですね。で人間の大地、あるいは人間の土地というふうな意味がついてますけども、なぜこれが素晴らしいものかというと、 まあ、彼サンテリベラ飛行士だったわけです。もう本当初期の頃の飛行士ですから事故も多いし、しょっちゅう不時着なんかもしているわけです。で航空会社勤めて若い時ですよね。でこの本の画期的なところがいくつか私指摘しますと、一つはね、人間の身体が初めて獲得した空中から大地を見るその眼差しと、それから何かなこう宙をただ動く人間のこう身体性ですね、それが今まで誰も精密には書かなかったことが非常に具体的に書いてあるんですよ。ですからいわば身体論的に見て、非常にこう私は興味を覚えるんです。でも途中でめまいかなんか感じるようなところもあったり、あるいはなんか錯覚処置を起こすんですね。雲の間入ってる入っちゃって突然何か下の地上が見えたんじゃなくて、慌てて旋回する。でその時に感じる体全体にこう感じるその風の気配とか、あるいは闇の中の恐怖とか、そうした人間がこう、空を移動する時のこう具体的な身体感覚が生々しく書かれている見事なテキストなんですよ。それとあともう一つはですね、これはよく私は引き合い出す文学ということの素晴らしさを言う時に引き合い出すんですけども、ギヨメという先輩飛行士がいるんです。その時に彼が彼にですね、ギヨメに若いサンテジルベリが初めてアフリカまで飛ぶように上司に命令を受けるんです。でスペイン上空を通らなきゃいけないんです。その時に相談に行くんですね。不安だもんで、もうとにかくしょっちゅう故障しますから、どっか不時着できるような場所がないかどうか聞こうと思って地図を持ってギヨメのところに行くんですね。そうするとギヨメはここはね、オレンジの木が3本あるんだよって言って、ちょっと地図に書けようですね。あ、ここはこのところにはお百姓さんの夫婦がいてね、こういう夫婦なんだ、それも書いとけ。それからここは羊が、30頭いて、こいつはちょっとこいつらちょっと怖いんだぜ、それも書けよ。地図にですね、こう書きませんですね。すると、いつ一体本格的なその、もっと科学的な、注意が始まるのかと、ついに始まらなかったんです。で終わった時にサンテジルベが言うんですね。ギヨメはスペインの大地をおとぎの国にしてしまった。自分の不安が消えていた。つまりこれはやっぱり文学のイメージの力です。ですからその時に何か直すごく不安があってるわけですから、それをここはねちょっと平らだけどちょっと距離短いなとかそういうことじゃないです。すべて何か不思議な地理の事業というふうにサンテジブリ呼んでるんですけども、なんか本当におとぎ話しゃべるように危険な場所に関して一緒に何かこう、地図で絵を描いたんです。でそれやったら不安が消えていて、で彼は一人夜道をですね、何かとても誇らしいような気分で夜道を歩いて帰ったっていう素敵なところなんですよ。こういうところは随所なんです。そのでギヨメね、まだ大丈夫な時間かな。ギヨメはこの本の中にすごいことが書いてあります。彼は本当にものすごい能力があった人なんですが、アンデ山中で墜落事故を起こすんですね。で、その時に2晩ほど飛行機の下でもって夜を過ごす。でついに歩き出してもう零下40度、ものすごい寒いところです。雪ですね。でそこに転びながらどんどんどん歩くわけですよ。でその時に凍傷、指かなんか凍傷になって靴に靴を切ったって言うんですよ。足が入んないんで。で相場でして、3日ぐらい歩くんです。そうするともう朦朧状態で苦しくてしょうがない。その時にほとんども諦めかけたんです。その時に何を思ったかというと、ここが結構ね感動的なんですが、ハッとね、ここで死んじゃったら自分の死体はなかなか見つからないと雪の中に思いちゃって、そうすると保険が下りない、妻が困るっていうね、それでもって気を取り直してなんとか夏に自分の死体が発見できるところまで歩いていこうと思って必死になってその奥さんに残す保険のためにね歩いたんですよ。それでようやくそこたどり着いて、ただまた妙に元気出て、それからまた何日も歩いてようやく助かったっていう話、そういう飛行士なんです。でこの飛行士もギヨメもやがて事故死してしまいます。そしてサンテリジュベリも、ご承知のように第二次世界大戦の時に連合軍の、パイロットで死がして そして、西大西洋のところでドイツ軍に撃墜されて亡くなってしまいます。44歳かな。でその時にこういう話があります。撃墜したドイツのパイロットはサンテリジブの大ファンだったんです。それを聞いて号泣したんですね。もう絶対もう自分は戦争やだって言ったって言って、まあ、そういうことを起こすね、戦争はね。だからそういう丸ごとですね、素晴らしい話ですよ。このテキストもそうだけども、何かあのこうサンテリジブリという人の人間性も、それからもう一つここの中で言えるのは、さっきのギヨメのところのところで、あの絶対ヒーローとは言わないんです。そのアンデス・サンチェで助かったんだけど、彼は責任を果たしたに過ぎないんです。目の前に立ち向かってくる現実というものに対して責任をそもそも取ったと。それが人間の倫理ではないかと。倫理っていう意味ですね。つまり子供って人間性とは何かとか、人間的では何かっていうと、すごくシンプルな答えをサンチェイブリは言います。それは責任である。これどっかの人に、ね、一番今の偉い人に聞かせたいですね。まあ、別にそれはいい、そういう話はいいんですけども、なんかそういうふうないろんなあの読み方ができる、身体論的にもいいですし、そうした何、かこう倫理の書としてもいいですし、いろいろです。大推薦です。で、あの古典新訳意外にあの解像度が高い翻訳で、私はおすすめですね。いろいろいろんな版でいいと思いますけど、以上です。
私はあのこれね、どれもおすすめなんですよね。本当に素晴らしい作品で、もうぎゅうぎゅうに詰まってて、本当に一冊って選べなかったんですけども、私が一番意外に思ったっていうか、あの驚いて衝撃を受けたのは、あの中勘助っていう人の犬っていう作品だったんです。これはあの岩波文庫に出てる。岩波文庫すごく活字が小さくて、私最近なんか大きい、もうちょっと大きいので読みたいなっていう気はあるんですけれどもね。これは本当ショッキングな話でした。皆さんは中勘助っておそらくあの銀のさじでご存知だと思うんですよね。で、あの富岡太鼓さんなんかは中勘助のこの犬の解説も書いてらっしゃいますけどね。富岡太鼓さん、あのもう初期からずっと注目して、こういうのが恐るべき断片が日本文学にあるよって言ってたんですけど、私は全然知らなかったんです。それで私最近犬ってすごいよすごいよっていろんな人に言ってるんですけど、結構知らない方多いですね。すごく残念で、短編ですのですぐ読めます。で、まあ読んでいただくのが一番いいんですけれども、あの詩人 の、 あの幼年時代を美しく詩的に描いた中勘助が、あ、こんなの書くんだと思って、だからあの私はやっぱり中勘助って文学者だったんだなと思いました。詩人じゃなくて、まあ、詩人なんですけれども小説家なんだなって、あのやっぱりこうでないと小説書けなかったんだなっていうような話なんですけどもね、まあ、人間の、まあ、あるあのインド教の苦行僧がいて、その人があのそのなんかね、全てね描写が生々しいんですけれどもね、その人が、まあ、修行してるわけなんですけれども、こうあのどこを読んでもねすごいんですけれども、赤裸のまま足を組んでじっと前方を見つめてるんですね、この修行僧。マガナ、カヤアブがね、ぐんぐん飛んでくるんですけれどもね、それがガンガン真裸ですから、南国の話ですから暑いところの、インドのね、だから裸の自分の肌をそういう虫が刺すんですけれども、そのあの刺しに来るのを刺されるがままになってて、それをまた牛の爪をかぎなりにしたようなものでこう自分の体をかきむしるんですね。でそこからまたあの血が流れ、またその書いた跡がイボのように盛り上がったりとか、まあ、そういうこう人間の肉体に関する描写っていうのがものすごく生々しいっていうのがまず一つあって、この修行僧があるあの17歳の女の子に目をつけて、最終的には夫婦になるんですけれども、ただ夫婦になるんじゃなくて 犬になっちゃって犬の夫婦になっちゃうんですね。で、まあ、この女の子もいろんなあのいきさつがあって、あるあの京都の見目麗しいすごいハンサムなイケメンの男に侵されちゃって、それでそのあの京都の男もあの、まあ、死んじゃうんですけれども、その男の子供をはらんでしまう。それで京都の子供をはらんだっていうんですごくあの非難される。でどうしようって悩んでこの苦行僧のところに来た。それが2人の出会いだったんですけれどもね。犬になって夫婦になって夫婦生活をするわけです。これはまたすごいんですよね。人間っていうのは普通の顔をして、この人間のまま一応夫婦としてつがって、あの恋をして夫婦になって子供を産んでっていう風に、まあ、一応つるっと見えてますけれども、そんなもんじゃないだろう。犬として獣としての本性はこういうものじゃないかっていうことを、なんか勘助はもうドローっと書いてるわけですね。これちょっと私もう口で言えないぐらいです。でこの犬はあのなかなかあの犬だから何て言うんでしょう、生殖関係、それから食欲、性欲、そういうものが、まあ、人間の生活よりもなおさら一層生々しくあらわに描写できるわけですよね。犬ですからね。だからこれがあのもう本当に読んでてゾッとしちゃうぐらいなんですけれども、なんていうかゾッとしながらも引き込まれていって、でこの犬が食べるものなくなっちゃって、ある時この苦行僧が奥さんである自分 その若い犬になった妻にこれ食べなって言って持ってきたものがあるんですね。それは何だって言ったら人間の睾丸だったっていうことがある時分かるんですけれども、まあ、死んだその人間の死体のところから犬になったその苦行僧が食いちぎってきたこの睾丸を妻に与えて、その妻も犬ですけれども、犬になった妻はそれによって体がめきめきと回復していくんですね。食べなければ生きられないっていう、そういう現実も書いてあります。そしてやっぱり女にとってはあのはらんだり、そしてあのはらんだね、その見目麗しい京都の男に侵されて子供を産みますよね、あの子供を払いますよね。それでその子を産んじゃうんですけれども、それはあってはならない子だっていうんで、みんなからその白い目で周りから見られるわけですけれど、これがまたうまい場に書いてあるんですけど、その子を守るっていう意味もあったんだと思うんですが、その子を食べちゃうんですよ。産み終えたその瞬間にガブって食べちゃうんですね。これはまあ普通の動物界では結構ある話なのかもしれないんですけれどもね、そうやってね、次から次へとが、なんていうか人間の佐賀の本質を見せつけられるような話なんで、私はこれ選んでいました
。吉田さん、今のどうですか、中関助の小池さんの話。どうぞ。
お腹いっぱいっていう感じですね。
まあ、これものすごい話ですけども、いわゆるこう、いわゆる中勘助のイメージはですね、もうどう考えたってあの銀のさじですよね。でただこの人は私はものすごく複雑な人だというふうに思っているんですね、本当はね。というのはあの銀のさじにも出てくるあの嫌なお兄さんがいますでしょう。非常によく強圧的っていうか、なんていうか、まあ、すごくエリートのお兄さんで、で勘助のといじめに近いことやるんですね。でところがその、まあ、これ実話なんですけども、そのお兄さんは三次いくつか医者なんですけども、三次いくつの胃の一血で寝たきりになっちゃうんですね。そうすると寝たままでいる、まだ命令をするわけですよ、勘助で一生懸命介護をする。でそこに奥さんの聖子さんという、要するにあの兄嫁ですね、あのお兄さんの奥さんがいます。で二人でね、ずっと何十年も介護し続ける、ね、この二人に一体何だろうかなって誰だって思うわけですよね。でそれはまあ富岡太郎さんの中関西の恋にはその辺のところ書いてありますけども、私はそれ謎めいていたんですけども、ある時 これですね、中関助の、菩提樹の影という初版本なんです。これ手に入れて、中に今の兄嫁さんの聖子さんに対する社員が、これ関助聖子、ものすごくシンプルなあっさりとしたね、なんとも別にここに何の情念も感じないようなあっさりとしたあのサインが入っているんです。一体これはわざ、まあ、さっきその話が出て、小池さんは、うん、多分あっさり、どういう関係でもあっさり書くかもしれないとおっしゃってたけども、まあ、私と吉川さんは、やっぱり何かね、愛情関係あればもう少し書くよなとかなんとかって話してたんですよ。まあ、それは別に詮索してもしょうがないことなんですけども、何が言いたいかっていうと、やっぱり関助っていうのはもう本当は心の中にものすごい嵐を抱えていた人じゃないかというふうに思うのね。さっき金子ミサイルのことをもう2人並べるとね、金子ミサイルは本当に破天荒な生き方をした人で、もうあちこち放浪して歩いて、桁外れの人ですよね。でその人もやっぱり別の話を抱えているわけで、だからなんか物を書く人間っていうのはあべて非常に僕を抱えてるっていうか、そういう感じがするなというふうに思うのと、あと金子ミサイルの場合はですね、素晴らしい文章があって、それは茨城のり子が稲見の神社新書に詩を読む心っていう本を書いて、素晴らしい本ですね。あらゆる文学入門書の中でも最高のもの一つですが、そこに金子ミサイルに関しての長い引用があって、そして素晴らしい文章を書いています。つまり金子ミサイルは日本の詩の中で唯一怒りを書いた人なんです。大体の、日本の詩歌は喜怒哀楽の中で怒りっていうのは非常に少ない、類まれなぐらい怒りを書いた人だっていうんです。で実際にそこに引用されているのは昭和20年戦争が終わった直前の5月に書いているのは、これはもう日本は一体何なんだと、これはね、つまりやっぱり怒りの詩なんですよ。そこにニーチェの引用があって、国家というのはいつも欺瞞だらけだという引用があるんですよ。そこに書いてある。だから今こそもしかしたらね、金子ミサイルの異界の詩人としてね、ミサイルを読む時期じゃないかなっていうふうに私はちょっと思っているんですね。でだから中関助みたいなタイプとその、金子ミサイルのタイプ全然またタイプ違うけど、でも両方ともすざましい嵐を抱えていた人かなっていうふうにそう思います。で時間が1時間でもう少し喋っていいですか。吉川さん、何か他に言い残すこと、
この初めての文学講義に一言、
はい、
なんか今日中村さんの本の宣伝のために来て
みたいな感じも
してるんだけど、
最初私もそう
ですね、これは本音なのでしょうがなくて、なぜこれを取ったかっていうと、読んで頭に入ってるんだけど年のせいですぐに思い出さないので、これを見ながらっていうことなんだけど、確か、そうそう、今忘れてたのは月見草っていう言葉なんだけど、なんだろうな、コスモスじゃないしスミレ草でもないしっていうんで月見草、これ太宰の有名な富士山には月見草がよく似合ううんっていうのがあって、それをそのどうしてこれがっていう話をしてるんだけども、ここに文学、勝手に僕は文学の秘密と思っていることの一つがあって、それは今日若い方もいらっしゃるから、もう中村さんが語ってるんだけども、小説の中でいろんな要素があるんだけど、分かりやすく2つのことを言うと、違ってるもの同士が小説や作品やテクストの中でどう同じ機能を果たすかっていうのを読んでいくっていうのが一つの読み方なんですね。でここでは富士山、みんな絶景の富士山に対して月見草っていうのが対極にあるけども、働きとしてはその視線を集めるものとしてこうある種の透過的な役割を果たすっていうことなんだけども、それから今日持ってきませんでしたけど、中村さんの転落点という非常に羨ましい小説があるんです。これは小説の中の主人公が自分の本の中から転落しちゃって、で自分のふるさとにあたるホームであるテクスト、小説は作品はどこなんだっていう まあ、設定のもとにさまざまな作品を渡り歩いて、ここでは違うと言いながら、その渡り歩いた作品を批評して、まあ、物語なんだけどそこに批評が入ってくるような作品でずっと行って、最後自分のテクストに、っていう話なんだけど、これも、いちいちその落ちた先が自分のふるさとと同じかどうかっていう、違うものを同じかっていうふうに確かめながら、だいたい小説って探求っていうのは小説の大きなテーマになることが多いんだけど、20世紀っていうのはクリストも失われた時を求めてっていう、これもそういう探求の基本にあるのが、これとこれは違うけど同じなのかっていうことですよね。だそういう羨ましい小説を書いて、そういう秘密を惜しげもなく高校生の前で話しちゃう中村さんというのは、なんと魅力的なんだろう。
まあ、その辺にしましょうか。ちょっと
一言言いたかったんです。
はい、ありがとうございます。そうなると、その吉川さんも、実は吉川さんも小説書いてるんですよね。
だから昔ね、
いや
今
ヌーボーロマンなんですよね。
いや、そういうのもこれ、はい、違う。実はね、最初に書いた小説は、こんな自分のこと言っちゃいけないって古木さんがね、お酒飲みながら聞かせるふうに言ったんだけど、ちょっと言っちゃうと、古木さんって古吉吉っていう小説家のことなんですけども、自分の作品を語っちゃダメだよっていうような、そういう言葉じゃないんだけど言われたことがあって、だけど語っちゃうと、いや、プルースが好きだったから、プルースとの失われた時を求めての最後は道が2つが一緒になっちゃうんですよ。でも美学的に道とか2つの貴族とかいろいろ一緒になるんだけど、これはどこまで行っても離れたまんまがいいじゃないかっていう、そこだけをイメージして使いたいな、本家取りでと思って、でもプルースはそのまま持ってきて芸術だうんぬんだってやるのは尺だから、これをごく私小説のタッチでやろうと思ったんですよ。でだから一人称でも一応古井さんへのオマージュがあるので、私っていう日本語を出さず、日本語って主語を省いても維持できますから、だけど視点は一人称なんですよ。そういう小説を書いたら、渡辺直美って友達の紹介を言うんですけど、吉川なんだよこんな子供時代の小説書いてって言われたんだけど、へへって笑ってたんだけどっていうようなことを昔書きました。多くなってすいません。
その小説、タイトル何でしたっけ？推薦者が出てる。
いや、途方に暮れながらだったと思います
。あ、そこ、そっちの方。
これはちゃんと自転車遊び行って迷子になる話で、それをある時期から思い出してて、どっち行って帰ったのかって、まあ今生きてるはずだから帰ってるはずなんだけど、いつまでたっても2つの道がどっち行ったか区別つかないっていうんで、プルーストにちょっと違うことやってやろうと思ったんですけど、まあ失敗したんでしょうね、きっと。
いや、そうは思わないんですけど、まあ、この話ちょっとするとそれだけになっちゃうんで、
はい、
小池さんね、僕ひぐにしの翻訳感心しちゃったんですけども、いや、現代語に訳されたんですよ。川出書房からのあれの日本文学シリーズで、それはね、まず一つは、いや、小池さんにね、百人一首の本や現代語訳を頼むその着想がいいなというふうに思って、案の定見事で、持統天皇の例のね、女性天皇がもうチャーミング、ちょっと訳ちょっと言ってくださいよ。
いや、持ってきてない。
あ、そうか、なんか私も覚えてないやとか、あと、半語法使ったの何でしたっけ、
西行か。
西行か。半語の、
括弧で半語
が出てます、ね。それが半語のですね、現代語訳がまた随分すごく切れ味よくね、やってて、ぜひね、ご覧になるといいですね。だから今日別に私の本の宣伝ということで来てるんじゃないですか、言いました。この、ガイドの以外に何かもし、おすすめの本があれば、 何かおっしゃってくださいませんか。たまに私から言いますか。
そうです、
はい、あの私はですね、あの皆さん特に若い皆さんにいつも言うのはアンソロジーの勧めです。アンソロジーって要するに、素晴らしいところを集めてきて一冊にするっていうことですよね。で私はアンソロジーをあの作っていて、また自分の本の本になっちゃうな性の深みを除くという柳波文庫があるんですね。でこれはあの、まあ、人生のさまざまなこう、断面を見事に切り取っている短編だけ集めたんです。それでこの時に、これをあの出した後に ある、ドイツ文学者から編集部にハガキが来たんです。手紙か。で大変素晴らしいアンソロジーでやると、ただし欠点が一つあるって言うんです。なんていうとドイツ文学者は言いません。カフカ消してる雪江城様っていう名前は言いません。ちょっとあの人がですね、素晴らしいんだけど欠点は一つは、俳句集作る時の最大のコツは額を入れる。額ってどうせつまんない作品、つまんない作品をあえて言えないとダメなんだと。これ全部傑作揃いでやると、そこが問題だって。へえ、そういう考えもあるのかと。で俳句集を見ると確かに額結構入って、それがうまくこうデコボコ感がうまく出るんですね。それでその反省から次に作ったこの愛の行方っていうのをですね、そういうことを意識してやったんです。でも池江さんがそう言ったけども、それはちょっと罠があって本当にダメな作品やったらいけないと思うんですよ。だからそれは私に解釈して、誰でもが褒めない作品、問題作品かな、それかなと思ったんです。ですからちょっと癖のあるやつも入れてみたということなんですね。だからアンソロジーというのは未だにやっぱりその全体のバランスの中で、自分ではうまく好きとか嫌いだけじゃなくて、ちょっと自分でも何かこれざわつくなとかね、好きではないけど面白いなとか、そういうの言わなきゃダメだっていうふうに思うんですね。で最近の中で呆れるほど羨ましいアンソロジーが出ました、これキノコ文学大全、飯沢幸太郎さんってあの写真評論の人なんですが、あの人はあのキノコが大好きなんですね。食べるのも収集も本もなんです。で、これキノコが登場する文学を全部一冊の中に凝縮しちゃったんですよ。もちろん不思議なアリスなんかありますし、意外なところでは加賀乙彦なんかの小説もあったりなんかして、いずれにしてもこのキノコで一冊の本にしちゃうことの面白さね、つまりこれはアンソロジーで、テーマごとにやっていくと皆さんがこう趣味で持っていることがありますね。例えばジャズが好きならジャズだけの小説あるし、そのようにして文学のこう、アプローチの仕方っていうのはそのように横断性っていいますかね、横横へとこうスライドしていくような、テーマからテーマへ、国を越え時代も越えていく、そのような文学の出会い方もあるっていうことをぜひ、お話ししたかったことなんです。以上ですが、
まだ時間
は、大丈夫です、どうぞ。
私もね、私じゃ詩のお話少ししますと、やっぱり詩もどこから読んでいいか分かんないですからね。私も今もずっと現代詩、近代詩含めて読んでますけれども、やっぱりアンソロジーってすごくその意味で便利で、アンソロジーで、あ、この詩人いいなと思ったら、その詩人の中に深く入っていって単行本で読むっていうやり方を私も随分してきました。で、私この年になってみると、やっぱり日本の近代詩の芥太郎、中也、賢治って本当に新しくて面白いです。若い頃はあんまり今ほど面白くなかったんですけれど、不思議ですね、詩っていうのはどんどん読んでいくと、やっぱり元祖っていうか、賢治って本当に頭の中に傷が入ってるのかなって思うような詩書いてますよね。全く古びない。で、逆に最近もものすごく新しい詩集のご紹介一つするとすると、私も転校を務めてたので、この間花椿賞っていうのを差し上げた詩集なんですけど、最果て大志さんっていうね、まあ、29歳ぐらいの女性だと思うんですけど、最果て大志さんの死んでしまう系の、何々系ってありますよね、秋葉系とかね、あれの系なんですけど、死んでしまう系の僕らにっていう、リトルモアっていうとこれはすごくネットを活用して、ネットにもたくさん発表された詩で、横書きと縦書きが混在している詩集なんですけれど、語彙としてはとても貧しいんですね。それに 目の覚めるような日も別にありません。だけれどもね、もう吸い込まれるようにこの年の私が読んでしまって、で、あのネットの世界ではすごくあの評判が高くて、だから現代史の世界とそういうネットとか、あるいはあの朗読だけをしているポエマー系の詩人とかっていう間にすごく溝があるんですよね。で、溝があって、その現代史というふうにして、私たちこそ前衛だみたいにしてやっていって、活字を中心にやっている人と、実は若い人の間にものすごく溝があって、もう誰もなんか現代史を読まなくなっちゃってるようなあの現実があるのかなって危機感を持っていたところに、この最果てさんが現れて、ちょっとなんかその溝をあの埋めてくれたような気もしたんですけれど、あの私たち言葉でを使って表現するけれども、人間生活って言葉でどれぐらい傷ついてるか、で、私も詩を書く現場で言葉でいろんなきつい言い方で批評されてね、もうズタズタに傷ついてるんですよね、本当に。だけどもめげずに書いてますけれども、そういう何か言葉で負った傷を、みんな持っている今の、それで若い子なんてみんな死ねとか簡単に言うしね、挨拶みたいに言いますよね、なんかダメだよとか向こう行けみたいなの、死ねとかそれとか、私たちのこういう書いてる世界で言うと平凡だねとか凡庸だねっていうと、もう私たち死にます、もうそれで一巻の終わりっていうかね、そういう人を殺してしまう言葉ってすごくあるんですよね。だからそういう言葉をではない、あのでもこの最果てさんはその死とか凡庸とかそういう人を傷つけるような言葉を使って、逆にそれをあのなんていうのかな、別の力に変えてるっていうか、あの私は不思議なことですけれども、この年の私がこの29歳の最果てさんのネットの詩に、なんかネットに発表された詩になんか力をもらって慰められたところもありました。
今日は若い方もいるので、僕がもう一つ選ぶとすれば、イルセマスジの屋根の上のサワンかなっていう、まあ、これ好きな作品ですけど、ものすごく好きっていうことでもないんだけど、じゃあなんで取り上げるんだっていうと、やっぱり思い出とか記憶と絡んでるんですね。で、若い時の僕だったらきっと、このサワンっていうのは巣なんじゃないんだよ、巣と巣が違うよとかっていうところに絶対目がいって、あの坂城がテクスト論を書いてたと思うんですけども、今回これに書いた時のテーマを読んで、あ、屈託っていう言葉がすぐ浮かんできて、屈託をめぐって書いたんですね。あの屈託っていうのは簡単に言うとくよくよすることとか、そういうようなことなんだけど、あるいは思い悩んで一つのことに思い悩んじゃって、次へ行けないような、で、実はこれを書いてから、これかなり早い時期に書いたので、書きやすいところから書こうっていう気がしてたので早く書いたんです。で、それからだいぶ経ってからだと思うんですけど、僕の高校時代の原告の東郷克美先生っていうのは、まあ、その後大学で教えられたので、一応多分高校の先生してたっていう、あまり履歴になんかにはないと思う、あるかもしれないけど、要するに、最初幸せのことでそういう出会いがあったんですね。で、その先生はイブセマスジの専門家で、その先生が本を送ってくださった中に、その屋根の上のサワンのを中心にした論があって、やっぱそのテーマが屈託みたいなことをめぐって書かれてるんですよ。で、普通別に面識も何もない書き手が書いてたこととぶつかっちゃうと、一応盗作騒ぎになるからそれを取りやめますけども、いろいろ考えて、ああでも最初の高校生の時の恩師だし、その先生に会わなかったら多分文学系の方向に来なかったので、理科少年でしたから、理科系で建築やろうと思ってたので、だけど3年間、まあ、教わったの1年だけですけども、方向転換しちゃったんですけども、そういう思い出があるので、まあ 同じでも厳密にどっかをパクったとかそういうあれじゃなくて発想が同じだったんです。クッタクっていう、それででもそれでも嫌だから普通他の人と重なったらちょっと避ける書き直すんだけど、今回はまあ一応その先生に刻印されたような印だからそれを乗っけておこうかなっていう感じで、あやっぱり教わるってことはそんな具体的な内容を教わず本買って読めとか雑誌買って読めとしか言わ教室では言われなかったんだけども、何か得てきた、得てきて受け取ったものがあるんだなっていうそういう思いがあって、あこれは視点が一緒だけど残しておこうっていうふうに思って残したんで、そういう思い出を含めてこの作品でもそのこれが出た前後まずずっと忙しかったので検本するの忘れちゃったんですよ。手紙は書きましたけども、
やっぱりごく詩的な話をうまくまぶしてお話になさったと思うんですけども、何かあれですよね、この少女の誘いにちょっと戻ると、このイブス・マスジを、これは一人一作だけなんですよ。イブスっていうと、やっぱりどうしたって黒い雨ってくると思うんですが、サマンを選んだ。でさっきの中川助も、銀のサイじゃなくて犬を選んでるって、そのように、なんか有名な作家でもですね、これは傑作だぞということを、ある意味で私たちの判断で示している。だから、いわゆるこう、なんていうかな、こう、有名だから水平が高いからじゃなくて、やっぱり私たちの鑑定した中で、隠れた傑作というのを何か探し出したというところが多少自負ですね、だから要するに大作家でも隠れた名作っていうのを発見する楽しさっていうのもねあると思います。まあ今それを吉川さんのね見事にそれを指摘してくださいました。他にどうしましょう、小池さん何か一言。
はい、私はねやっぱり今この時代に生きてて、さっき吉川先生にはお腹いっぱいと言われてしまいましたけど、ね、生々しいもの野生を求めている自分がいますね、うん、ですからね例えば石牟礼道子さんのこのガイドの中に小説への誘いの中にある作品で言いますとね、石牟礼さんの苦海浄土ですか、それとかジャック・ロンドンの野生の呼び声っていうのもありましたよね。それからやっぱり泉鏡花の荒野聖、こんなのもやっぱり好きですね。自分の好み追っていくとやっぱりこうさっきの金子光晴の眠れパリもそうなんですけれども、本当にこの人裸一つで生きてるんですよね、東南アジア、そしてパリと。こういうふうに旅の原点っていう、旅ってこういうふうにするもんだったなって思い出しました、これを読んで。結構日本に いると今あんまり若い人も旅しないみたいですね。海外旅行、海外に出ないって聞きますけど怖いですよね、海外旅行ってね。今の時代ますますこうテロも起こしてるし、すごく怖くなってるのは現実としてありますけれども、なんか隣の船室の隣に寝てた東南アジアの女の、私ついこう私が喋るとそういうゲジラなことになっちゃって申し訳ないんですけれども、そのお尻の穴に手を入れてその匂いを嗅ぐとかね、本当にそういうところが私は、すごく好きでした、この眠れパリもね。だからついそういうのに惹かれる自分いますね。もちろんよく宣伝されたね、加藤石黒の日の名残ですか、いうのもすごく大好きなんですけどね。
もう時間がないんじゃないですけど、はい、今の小池さんの話を聞いて思い出したことがあるんですけども、バルガス・リョサね、ジョサ、まあ、リョサっていうかジョサとどっちの表記、まあなんて言うの、ジョサの方を使うの、小泉さん、誰だったっけ、寺尾さん、寺尾さんですね。小泉さんって推薦者で、今、小島信夫の電子を作ってる編集者です。彼が、ジョサがですね、グレアム・グリーンの小説に関して、グレアム・グリーンって第三の男とか、それから、まあ、大作家ですよね。 グレアム・グリーンはあれほど才能はあるけども、でもやっぱり偉大な作家にはなれなかったんだ。理由は何か。そこでドキッとするんですよ。無分別に欠けていたんです。無分別ですよ。無分別に欠けていたんです。つまり何か常軌を逸した何かこう荒々しいもの、そしてまあ非常識なもの、そういう激しさね、それがグレアム・グリーンにはなかったから偉大にはなれなかったって、それはジョーさんが言ってるんですよ。だから今の金子光晴は全く無分別な人ですね。で、私が偉大になれないのは分別がありすぎる、からだと思うんですが、多分そうでしょう。だから今小池さんの話聞いてね、つまり小池さんがそういう作家に対して何か面白さを見出してるっていうのは相当無分別ですね。そんな気がして失礼しました。吉川さんが言ってください。
じゃあ、余生は分別に行きましょうかね。最近この前お二人に話して笑われちゃったんだけど、パソコンの前、パソコンで今書くんですけど、必ず俺は自由だって自分に言い聞かせてから作業するんです。なんかわかんないんだけど、というか今までの自分を変えたい、自由だっていうのは今までの自分のなんていうか生き方みたいなのを振り切りたいっていうような、なんか欲望が強く出てきてるんだなと思って、まあそういう欲望を持ったんだから、それにはちょっと正直に、だからなんか今天気にいるんだなって自分では自覚してます。どういう方向に行くか分かんないんですけど、だからその生き方の一つに無分別も、でもなんか俺は無分別だって自分で言って作業するのもなんですけど、自然に自由だの中に無分別が適度に入るといいですね。
はい、ということです。皆さんですよ、無分別間違えちゃダメですよ。まさかね、まさかと思いますけどね。やだなこれ、大丈夫かな若い人たち。
いやでもいいけど、
まあ、時間あと5分か少ないので、何か質問があれば受けたいと思いますけども、どなたか無分別の質問 大好きですから、どうぞやってください。どなたか誰でも、渋州のこう少年たち、どうですか。大人の方でもいいんですよ。はい、あ、すいません、はいはい、じゃあ、あと5分、あと5分。田口さんで買いません？
写真撮影を買います
。あ、はい。
撮影。
これですか？今撮ってるんです。
撮って
る。何か、はい。
今、無分別っておっしゃったんですけど、はい、今そういうのを、無分別を潰されてるような気がするので、若い人はこれから大いに無分別にしていただいた方がいいかなと。
どうしたと思います？
なんかこう枠にはめられてるような気がするんですね。でそれに沿って気を使っていっているような気がするので、分別はとっても大事だと思いますが。
あ、それは小池さんに答えてます。
そうです。本当に。
はい、
答え
て。
私は若い人の大事はできませんけれども、私自身も分別に行きたいです。でも私、なんていうんですか、抑えるところは抑えた上でガバッと外していきたいですね。
はい、なんか、はい、今に対してちょっと私答えない。
いやいや、
もうお時間らしいですけど、
無分別でいいんじゃないでしょうか。
もうなんか田口さんの方からそろそろということなんですが、なんかもう一問だけ、じゃあ最後に簡単に答えますね。はい。難しいですか。
いや、簡単な質問で、お三方が好きな音楽を教えていただ
きたい。ああ、いい質問だ。ケイキさんが。
いや、私はね、全部聞くんですよ。クラシックから演歌まで。それで、最近ですよ。あ、今日ね、なぜか尾崎亜美っていう人が気になって、なんか聞いてました。でもいろいろいっぱいあって喋りきれないぐらいで、どうぞどうぞ。
この風の湧くところに書いてあるんですけども、アルボペルトです。ペルト。 フェンダー。
初めて聞きました。
あ、そうですか。あのこの中に書いてありますんで。読んで。また宣伝なんじゃない。はい。
好きな曲というよりはその日聴いた曲が気がついてると 鼻歌になるようなあれで、今日はサザン聴いてましたけども、多分あの一番、クラシックよりはあの鼻歌になりやすいっていうことを言うと、多分大滝詠一とかその辺が割合好きかもしれませんね。
ありがとうございます。
好みないんです、すみません。
じゃあこれでお開きでよろしいでしょうか。ありがとうございました。